もしもし、テレフォン人生相談です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。今日どんなご相談でしょうか。
ちょっと友達の友達にお金を貸して返してもらえるのにどうしたらいいかなと思って。
友達の友達にお金を貸した。
はい。
あなた様、おいくつですか。
75歳です。
75歳。
はい。
で、友達というのはどういう。
ちょっと行きつけの美容室にあって、その人の友達です。
行きつけの美容室の美容師さんですか、
はい、
友達は、
はい、
その方の友達、
はい、
で直接は知らない方だったんですか。
最初は知らない方だったんだけども、
はい、
お金貸したりしているうちについて、はい、家も来たこともあるし、その人と何回も出会ったこともあります、
はい、でも決して友達ではないんですね。
はい、違います。
違います、
はい、
でその友達の友達という方はおいくつでしょうか。
53ぐらいです。
53歳、はい、女性ですか。
男性です。
男性、
はい、
お仕事されている方ですか。
はしていました、
はい、今は
建て売りとかあんなの外交みたいな仕事しています。
外交の仕事、
はい、は
い、おいくら貸されたんですか。
全部の金額で397万です、
はい、397万円、
はい、
何回かに分けて貸された。
はい、そうです。一番最初は8年前です。
いくらですか。
8年前は222万です。
222万。はあ、それから
それからもう何回にも分けちゃうさけ、家書いてはあんねんけど、それ出してこなわからんのですけど、全部でこの金額になって、ほんで2ヶ月前にまた借用書を書き換えてもらったんです。
はいはい。借用書は貸してるんですね。
はい。
はい。
ほんでも保証人も何も入ってないんですよ。
個人的に貸されてるっていうことですね。
はい、そうです。
これどういうことでこのお金が必要だってこの人言ってくるんですか。
一番最初はカードローンを返すために。
カードローン返すために返してくんないかと。
はい。その次は、ちょっと酔っぱい作戦があったんやろな。車をまあ借りた人に取られるんで何とかしてとか、
ははは、
いつ行くかに支払い線なので何とかしてって。
あ、この人自身もすでに他にも借金をされていて生活が成り立ってない状況だったということですね。
あ、そうです。
この人今現在53歳ですね、
はい、
ということはその8年前と45歳の時に貸したということですね。
はい、そうです。
でこの計397万8年間にわたって貸してきたお金のうち、
はい、
戻ってきた額っていうのはどんな。
戻ってきた額っていうのはね、
はい、
一個もないんですよ。
一個もないってことは全く返済。
その間で、ええ、まあ50万貸してとか言うてきたんで、私もお金ないさけ他人に貸してあげたって言うて貸したんで、そのお金は返ってきたんです。
他人のお金を借りて貸したんですか。
はい。
あなたのお金じゃないお金を貸したってことですか。
はい。
でその50万は返ってきた。
はい、返ってきました。
で、あなた様のお金はまだ1円も返ってきてないって。
はい、返ってきていません。
そのよく返ってこない状況で貸し続けますね、
まあ、間でちょっとずつ貸して返ってきた破壊に私はまあ貸したんやけどもね。
じゃあ返済はあったってことですか。
ちょっとずつあったん。
ちょっとずつあった。
10万とかよ、
はい、
お正月前だって私お金いるでって言ったら10万返すとかよ。
じゃあ少しずつの返済はあったけども、結局まだ返ってきてない額が397万あると。
はい。
でこれまでその少しずつの返済を信じてですね、
はい、
結局この額になってしまったわけですけども、
はい、
今こうして今日電話をされてきたというのは堪忍袋の尾が切れたっていうことでしょ。
はい、そうです。
どういう手段に出たらいいかっていうことですか。
そうです。で私もう腹立ったんで毎日携帯電話入れるんやけども、はい、すでに相手がしてしまいます。
はあ、ははあ、
それで家電で電卓入れても留守電にしてしまいます。
携帯もその自宅の電話を取ってくれないっていうことですね、
はい、家電の番号は知らんと思うんやけども、もう相手が留守電にしてしまいます。
で他にはどんな方法で。
他にはその友達に早返してほしいよ、どうしてほしいよっていうのは言ってます。
もともとなんでこの方に貸したんですか。
カードローンがある先貸してあげてっていうことで。
いや、しかしですね、これが本当に例えば昔からの知り合いであるとかね、大親友であったってならまだ話わかるんですけども、
女の人は大親友であったんです。
その友達っての大親友だったわけですか。
はい、そうです。
で大親友の友達だからしょうがないなということ。
あ、そう。
でお金を貸す貸さないっていう前にまずこの男性と会ったわけですよね。
出会いました。
はい。
出会って毎月決まった日に5万ずつ返してくれるんやったら私出すぜって言うじゃないですか。
あ、
うん、それが返ってこなんで、まあ間でちょこちょこと10万返すとかあんなことやって、ほんでも返しても時期にまた言うてくる境にこんだけの金額になりました。
あなた様にはご家族いらっしゃるんですか。
はい、いてますけども、現代は一人住まいです。
一人住まい、
はい、
お子さんが巣立ったってことでしょうか。
はい、そうです。3人があるけども、はい、独立してます。
はいはい。旦那さんはいらっしゃらない。
主人はもう17年前に他界しました。
あ、そうですか。
はい。
ということはその多少お金あなた様持ってるっていうことを周りが分かってたっていうことですかね。
はい、そうです。
このなんか友達というのはちょっとどういう人なんですかね。大親友とはいえこういう窮状になるまで放っておくっていうのは。
そう、それは私ももう何回も言うたんですけどもね、まあちょっと待ってあげて、まあちょっと待ってあげてって言って、
うん、
そのうちにその男の人が他府県にね財産があるさかい、それを売って返しで戻ってあげたっていうことで。
この男性の財産あるんですか。
そう、それがあるかないか私もその他府県を調べたことないんでわからんので。
例えばその山持ってるとか土地持ってるとか、はい、そういうことはわからない。
はい、
まあ、持ってたらこんな借りませんもんね。
そうやと私も思うんやけどね。その男の人もほんで母親が一人いてるんやけどよ。
なるほど、わかりました。今日の先生に相談してみたいと思います。はい、弁護士の大迫恵美子先生です。はい、よろしくお願いします。
すいません、よろしくお願いします。
大変困りましたね。
はい、私ももう子供に内緒で分かったら叱られるしよ。
この美容室のお友達ね。
はい。はい、
この人はおいつぐらいの方なんですか。
42、3です。
この人とこの男性の方はどういう関係なんでしょうね。
さあ、それが私もはっきりしたことは言えないです。
あなたのお家にね、この、はい、まあ、借金の相手の男性が来たそうですけど、
はい、そうです。
これはどういうことで来たんですか。
お金借りに来るためにその女の人と連れてきて。
頭を下げに来たってことですか。
はい。はい、
どこに住んでるかよく分かってますか。
市内に住んでます。はい。
その市内のその人の住所は分かってますか。
住所がね、分かってますけども、マンションが分からんのですよ。
それは分かってないってことじゃないですか。
はい。2ヶ月前の借用書には住所は書いてるんですけども。
それにマンションの名前が書いてないんですか。
はい、そうです。
当然部屋番号もわからないですよね。
はい、はい、
それはね、
はい、
ちゃんと書いてないってことですよね。
はい、
住所ごまかしてるってことですね。
あ、
手紙がつかないようなやり方ですよね。
はい、
まずですね、最初のね、はいはい、カードローンの返済のために貸してください、はい、ということですね。
はい、
もうこの段階で貸しちゃダメなんですね。
あ、はいはい
はい、カードローンっていうのは要するにクレジットカードからね借りてるという意味ですけど、
はい、
カードローンという言い方がごまかしかもしれないなと思うのはね、
はい、
サラ金からも借りてるんだろうなということなんです。
あ、はいはい、
でサラ金というところから借りている人がね、はい、その返済に困って個人から借りるということになるとこれはもうね返せないんですよ。
ほいだもう私お金もらえるんですか。
もらえる可能性がかなり低いと私は思います。
はい、ほいだこれは私は詐欺罪で訴えられるのです。
いや、それはね、難しいですね。
あの、
詐欺罪っていうのはね、
はい、
最初から返す気がないのに、返すと言って借りる。
はい、
これが詐欺なんですよ。ところがね、大体の人はね、はい、借りるときはその全く返す気がないってことはないんですよ。
はい、
まあ、自分でもなんとなく返そうとか思ってるんですね。
はい、
その具体的に当てがあるわけじゃないのに、
はい、
まあ、気持ちの上では返す気はあるんですよ。
はい、
人間ってそういうもんなんですよね。自分にも嘘をついてるようなね気持ちになるんですけど、だからその段階であなたは嘘をついたでしょって言ってもね、
はい、
本人も嘘をついてる気持ちはないし、
はい、
仮に思ってても言わないし、
はい、
だからね詐欺を立証するってとても難しいことなんです。
はいはい、
だから詐欺で訴えるってことはほとんどできないです。でこの人ね、多分今の段階ではどうやってその払わないで済まそうかっていうことしか考えてないんだろうと思うんですけどね。
はい、
あの借用書書き直したりとかね、それは何のためにするかっていうと、
はい、
あなたが怒らないように伸ばしてもらうためにやってるんですよ。
はい、
全然返すためにやってるんじゃないんです。
はい、
それを書けばあなたがしばらくは黙っててくれるだろうと思ってねやってるんですよ。
はい、
おそらく誠意を持ってね返す気はないし、多分返す能力もないのかなという気もしますよね。
はい、
なんか不動産のセールスマンですって。
はい、
このご時世なかなか不動産もね高くどんどん動いてるような時代でもないですし、はい、そうすると収入もほとんどないんですか。
返してもらえるという方法はないんですか。
この人がどこかの会社にね、
はい、
勤めているというようなことが分かれば、
はい、
それは裁判を起こしてこの人の給料を差し押さえちゃうってことができますけど、
はい、
多分お勤めしてないと思いますよ。
はい、自分でやってます今。
そうすると収入がない人からね収入を抑える方法がないので、
はい、
まずそこが難しいですよね。
はい、
で何か財産持ってればね、
はい、
それを差し押さえるんですけど、
はい、
他の他府県にね、
はい、
なんか土地を持ってるみたいな話は信用していいのかどうか分かりませんし、はい、まあ場合によってはね、地方の場合だと、ずいぶん前に亡くなったお父さんの名前のまんま、実家の農地やら山がね、
はい、
お父さんの名前のまんまになってて、
はい、
この人も相続人だみたいなこともある場合もありますけど、
はい、
そのまんまになってるものを、抑えようと思うとね、それはなかなか難しいので、
はい
相続分に応じた共有登記をこっちが勝手にして、
はい、
そしてそれを抑えるっていう方法もありますけど、
はい、
ただその共有持ち分を差し押さえてもね、
はい、
他の人たちと一緒にならないと処分できないので、
はい、
そこからは大変ややこしい手続きになってね、
はい、
で、あの田舎の土地ってどのぐらいの値打ちがあるのか場所によって全然違いますので、
はい、
いろいろ費用をかけたりね、手間をかけたりして、
はい、
実際に回収できるのかなっていうのもね、とても難しいかもしれないですよね。まあそれはもう具体的にね、この土地をこの人が何人といくらの持ち分でっていうようなことまではっきりわからないと、なんとも的確な判断できないですけど、まあ想像されることとしてね、おそらくはこの人はほとんど何も金銭に換えられるような財産を持ってない人なんだろうなと思います。で、収入もおぼつかない、定期的なお給料ももらえてないとするとね、あなたの方が回収のために何を差し押さえたらいいのか、それがちょっと目処が立たない上に、
はい、
実際のところを正確にはどこに住んでるかさえもよくわからない、
はい、
非常にねあやふやな関係で随分高額のお金を貸してしまってますよね、
はい
はい、でその美容室のね、
はい、
人もまあ貸してあげてよって言ってるだけで、じゃあその実ねそんな調子のいいことだけ言ってるけど、
はい、
あなたに対してどういう責任取ってくれるのかね、
はい、
その人も貸してるのかまあよくわかりませんけど、どういう関係なのかね、
はいはい、
だからちょっとそちらの方のね態度にも腑に落ちないところがありますよね、
はい、
例えばまあ紹介して迷惑かけたから私が少しでも返済するとかね、そういう話があるわけでもないんでしょ。
はい、とにかく言ってある言ってあるっていうだけです。
まあその私が保証人になるとはまあ言わなかったんでしょうけど、
はい、
大丈夫な人だからこの人に貸してあげてということは言ってるんでしょうからね、
はい、
もう少し何かその働きかけてくれるとか、
はい、
何らかの何かその美容師の人のね態度があってもいいような気もするんですけどね、
は
い、
もうこのまま泣き寝入りですか。
非常に難しいですね。まあ、弁護士としてね個別にもしご相談があったとして、
はい、
なんかやれることやりましょうかって言ってもいいんですけど、
はい、
かなりギリギリのところまでいろんなことを考えてやってもね、
はい、
一銭も回収できないっていうこと可能性がありますよね、
はい、
この人はとにかく何も自分は持ってないので、
はい、
口八丁で一日をやり過ごしてる人のように見えますよね、
はい、
そういう人からお金取る方法ってないんですよ。
はい、わかりました。
まあとにかくねそのカードローンが返せない人にお金貸すのはもう最悪です。それはもう絶対に失敗すると思った方がいいですよ、
はい、
この車取られる云々もね、まあ、大変だって言ってくるのかもしれませんけど、
はい、
その意味はローンで買ってる車をねローンの払いをしていないので、
はい、
引き上げられちゃうっていう話だと思いますよ、
はい、
あるいはまあ持ってたものをね、
はい、
別の借金で裁判で負けてね、
はい、
車を差し押さえられちゃうっていうことなのかどっちかですよ、
はい、
それはもう末期的ですからね。
もう借用書にはかやさんの時は一括返済しますって書いてあるけどそれもあかんです
よ
ね。
いやだからそれはね約束ですから、もちろんそれ守ってもらえるならいいんですよ、
はい、
だけどそんなことをねスラスラと書いてしまって払ってこないというところにね、ああ嘘つきだなという気がします、
はい、
だからそういうものを書くことに何の抵抗もないんですよ、
はい、
書いたら守らなきゃいけないっていうようなね重い気持ちは多分ないんだと思いますね。
はい、
わ
かりました。
もしもし、
はい、
現在あなたは貯蓄はまだありますか。
もう今年金生活です。
年金生活、
はい、
生活していけないわけではないですね。
はい、年金で細々とやっていけば。
ああ、そうですか、はい、人信用してこんな目にあってとても悔しいと思うんですけども、
はい、
しかしこういう、まあ、ひどい嘘つきの男に引っ張られて、
はい、
残りの日々をその悔しい悔しいという気持ちだけで過ごしていくよりはですね、
はい、
必要以上に傷つかない方がいいかなっていう気がしたんですね。
はい。
あなた様の人生はあなた様のものですから、
はい。
これで汚れたわけじゃありませんので。
苦しいです、私も。
もちろんそれはお察ししますけども、
はい。
しかし、必要以上に傷つかない方がいいと思います。
はい、わかりました。
はい。
ありがとうございます。
失礼します。